戦争や犯罪、そしてまた災害、疫病、欺きなどが溢れているこの私たちの今住んでいる世の中、結果として悲しみや苦しみ、そして怒り、絶望、諦めなどがやってきます。これは最初の人アダムが神が食べてはならないとおっしゃった命じた善悪の木の実を食べたことにより人に入った罪のためなのです。人は神に作られたとき、神とは親しい交わりを持っていましたが、罪が入って以来、人と神と人との間には越えられない深い断絶ができてしまったわけです。今朝は神からいただいた初めの契約、それと新しい契約を比べつつ、本来あるべき姿から大きく変わってしまった原因である人の罪、この罪をあがなってくださり、そしてまた神との深い断絶を超えて人を神に近づけさせる仲介をしてくださった大祭司イエス様のお働きをですね、改めて聖書から伺っていきたいと思います。それでは今朝の聖書箇所の中で9章の15節を拝読、もう一度拝読したいと思います。キリストは新しい契約の仲介者です。それは初めの契約の時の違反から贖い出すための死が実現して、召された者たちが約束された永遠の資産を受け継ぐためです。お祈りします。御在天のお父様、今朝は私たち人間があなたの御前に立つことができるように、イエス様のなされた御業の大きさを改めて伺いたいと思います。どうぞ聞く者の心を、また語る者の心を聖霊によって整えてください。この礼拝にあなたの御臨在と導きをお願いし、主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。それでは最初に初めの契約、旧約の律法の罪からの救い、これについて見てまいりたいと思います。初めの契約とはどのようなことなんでしょうか。人類を罪から救って祝福するために神はイスラエル民族を選び、エジプトで奴隷にされていた彼らをモーセを通して救い出しました。イスラエル人たちはエジプトから脱出して約束の地カナン、これを目指し、途中シナイ山で神がモーセたちヘブル人に契約を示されたのです。これは出エジプト記の20章から31章に細かく記されております。なお、イスラエル民族とイスラエル人と、ヘブル人、これは同じもので、呼び名が違うわけです。この契約は旧約に記される10回として知られている神の律法でした。これは人が神に義とされる、受け入れられるために神の律法を守らなければならないというものでありました。神が定めた契約であったわけです。モーセはそれを書き記し、ヘブル人の民は主の言われた言葉すべて行いますと、それを声を一つに誓ったんです。でそしてそれを石の板に書き記した。教えは主の契約の板としてモーセに授けられました。ところでここで言う契約というのは、言葉は人間同士で結ぶ契約がお互いに交わす約束であるのに、とは違いまして、旧約聖書、新約聖書と呼ぶこの約の字は契約を指しているのであります。神様が祝福あるいは反対に 裁きをもたらす定めとして人間に与えられたものであります。これは遺言とも訳される言葉であります。受ける立場の者はそれに従わなくてはならないわけです。はじめの契約は戒めであり、守れば祝福が、破れば罰がもたらされるものでありました。またこの契約は違反したときに許される方法が定められておりました。それが贖いでございます。贖いとはあまり日常使わない言葉です。広辞苑には罪などの代わりをすること、またその代わりとなるものと記されています。傷のない子牛や親木の命、すなわち血が私たちの罪の代わりとして捧げられたのであります。次に契約を守り行えない民のことを見てまいります。神は律法により人としてあるべき姿を示そうとされました。しかし罪深い人々はこの律法を守り行うことができなかったのです。ヘブル書の9章の22節、律法によればほとんどすべてのものは血によって清められます。血を流すことがなければ罪の許しはありませんとございました。教えにあるようにその度ごとに血の清めが行われて、初めて神の前に立つことができ、そして罪の許しを請うことができたのです。しかしそれは一時的な許しであり、自覚しての罪でも、また自覚していない罪でも、私たちは犠牲を捧げなくてはならず、それでも罪の性質の支配から逃れることはできなかったんです。それはどんどん形骸化してしまい、ついにはパリサイ派の人々のように誤った解釈で、外面的な行いの律法にしてしまうばかりか、教えに反抗して、いくような、そういう行動も地にあふれてまいったのであります。まさに呪いの民であったのです。ガラテヤ書の3章10節、新約聖書377ページ、ガラテヤ書の3章10節に、律法の書に、鍵括弧の中ですね、律法の書に書いてあるすべてのことを守り行わない者は皆呪われるとございます。民はこの律法を守り行うことができなかったし、レビ系の祭司は毎年生贄を捧げましたけれども、神と人との完全な橋渡し、仲介をすることができませんでした。初めの契約では神からの贖いを受けることができなかったのであります。それは初めの契約の時の違反と今日の聖書箇所にあったように、記されているわけです。9章15節に記されているわけであります。ヘブル書の10章1節をご覧ください。律法には来るべき良きものの影はあっても、その実物はありません。ですから律法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって、神に近づく人々を完全にすることができません。飛びまして3節、ところがむしろこれらの生贄によって罪が年ごとに思い出されるのです、とある通りなのです。次に新しい契約と仲介者としてのイエス様を見てまいります。今朝の聖書箇所にキリストは新しい契約の仲介者でですとあります。この新しい契約に関してはイエス様の来られる約600年前にエレミアを通して予言がありました。それがこのヘブル書の8章に引用されています。ではこの新しい契約とは何なのでしょう。この予言されていた新しい契約です。これは初めの契約とは違う契約だと書いてございます。隣のページの8章9節、 ヘブル書の8章9節、その契約は私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のようではないと。シナイ山で結んだ最初の契約、モーセに下さった立法の古い契約とは違うと言っています。そしてこの古い契約を守れないことに関して、これはお開きにならなくて結構ですけれども、エレミアの31章32節には、私は彼らの主であったのに彼らは私の契約を破ったと民が教えを守れないことも予言されていたのです。それからユダの家との契約であるというふうに述べております。ヘブル書の8章8節、その時私はイスラエルの家、ユダの家との新しい契約を実現させるとありまして、古い契約では大祭司はモーセ、それとその兄のアロン、これも皆レビ族と決められておりました。しかし新しい契約はレビに代わりユダとの契約だというのです。マタイの一章のに系図が、長い系図がございます。それによりますと、イエス様の37代前がユダで、ユダ族の、イエス様はユダ族の系列、系図なのがわかります。そして、この契約は私たち一人一人と結ぶ契約であるとも言います。8章10節です。途中からですが、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである。飛んで、私の契約を彼らの思いの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。この立法は石板、石の板に記された文字ではなくて、聖霊によって人の心に書き記されたものであります。ですから、なくしたり壊れたりすることはなく、命ある限り忘れることはないのです。そればかりか、私たち一人一人の心に刻まれるのですから、神と私たちの個人的なその関係ということになるわけであります。そしてさらにこの契約は憐れみに基づく契約であるとも記されております。先ほど見た8章10節の後段の部分ですが、私は彼らの神となり彼らは私の民となる。そして12節に飛びますが、私が彼らの不義に憐れみをかけ、もはや彼らの罪を起こさない、思い起こさないからだ。これはなんて、こう感謝なことなのでしょうか。この新しい契約は人が守れなかった立法に基づく契約ではなく、神の憐れみ、すなわち、慈愛と恵みに基づく契約なのであります。そして、彼らは私の民となるということは、神と人との深く大きな断絶が取り除かれるというのです。私たちの身分の差もなく、不義、邪悪な心も、そしてこれまでに犯してきた一切の罪も、現在も、憐れみをかけ、思い起こさないとおっしゃるのです。そして、初めの契約を古いものとされ、新しい契約は私たちの思いの中に記されて、そして、心の、私たちの心の内側から働くようにされたのであります。イエス様が新しい契約の仲介者なんです。私たち罪ある者は直接神様と、実際の関係を保つことができません。大祭司が役割を担うはずだったんですが、それは果たせなかったわけです。この新しい契約は、エレミアの予言の成就、すなわちイエス様の到来だったんです。予言にあったように、ユダ族の子孫であるイエス様が、キリストは新しい契約の仲介者です、とある通り、仲介者となられたのであります。しかし、なお、罪ある私たちが神の前に立つには、9章の22節をお読みしたように、血を流すことがなければ罪の許しはないのです。そのように贖いの血が必要だったんです。 違反から贖い出すためのイエス様の死があります。違反から贖い出すための死とは、律法を守れない違反をした民の死ではなく、イエス様の死だったのです。人はそのままでは自分の行いで自分の罪の贖いをすることができず、律法に対しては呪われた者、永遠の死を待つ者だったわけです。ガラティア書の3章13節、新約378ページ、ガラティア書の3章13節には、キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることで、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。イエス様は神であるのに、体、肉体を持った私たちの同じ人として地上に来られたので、私たちの代わりに呪いとなり、私たちの罪を贖うことができたわけです。ここにイエス様の十字架があるのです。またヘブル書に戻りまして、9章26節ですが、途中から、しかし今キリストはただ一度だけ世々の終わりにご自分を生贄として罪を取り除くために現れてくださいました、あります。そしてそれは繰り返し捧げる必要のないただ一度の生贄として、自ら十字架に、ご自分を十字架に、捧げられて、そして人の罪を贖うための死が実現したのです。この死は、この血は、イエス様に反逆した民の罪の贖いのための死でありまして、また三日目によみがえられ永遠の命を約束してくださったのです。そしてこれはイスラエルの民だけでなく、限りない約束となります。八章の十一節後段の部分ですが、彼らが皆小さなものから大きなものまで私を知るようになるからだと御言葉があります。そして根性の御言葉の中に、召された者たちがとありますように、この約束はイスラエルの民だけではなく、人類すべてにわたる限りない約束となるのです。イエス様の十字架での私たちの罪の贖いの死を信ずる信仰によって、誰でも神を知ることができる、誰でも約束された永遠の資産を受け継ぐことができるようになるのです。またこの新しい契約は遺言とも訳されている言葉でした。遺言では、遺言者が死ななければその効力は発揮、有効とはなりません。しかし初めの契約の時の違反から贖い出すための死が実現してと、根底の御言葉にあるように、イエス様の十字架での贖いの死によって、もはやこの資産契約は有効にされたものとなっているのです。そしてまたこの契約も神様からの一方的な憐れみの契約であることを覚えたいものであります。三つ目に、約束された永遠の資産とは何なのでしょう。それは主を知ることになることです。知るようになることです。約束された永遠の資産とは永遠の命のことです。ヨハネの17章2節と3節、新約の220ページです。ヨハネの17章2節3節、2節の後段からお読みしますが、それはあなたがくださったすべての人に子が永遠の命を与えるためです。永遠の命とは、唯一の誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。すべてのものを支配する権威を持つイエス様が、父なる神に人の罪の許しを請うために、ご自分の血、命を十字架に捧げ復活されました。 そしてそのイエス様を知り、自分の罪を告白し、イエス様を信じる者には永遠の命が与えられるわけです。ですから、その永遠の命とはキリストを知ることになるのです。そしてまた永遠の命をいただくときには、第一テサロニケの4章17節、新約の412ページ、第一テサロニケ4章17節に、講談で空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。いつまでも主と共にいることになりますと記されています。イエス様を知り永遠の命をいただき、主と共にいることが約束の永遠の資産なのであります。地上でキリストを知るためには、神の御言葉である聖書に親しむことであります。ヨハネの14章26節、新約215ページですが、しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。とあります。そして今やイエス様は復活し、天に戻られるとき私たちに聖霊を残されておられるのです。罪と不法が許された後は、神との関係も主に捧げる祈り、この中で聖霊を通して持つことができるんです。神の言葉である聖書の理解も聖霊のお助けを借りて得ることができるのです。すなわち今ではイエス様を仲介者として聖霊のお助けを借りて私たちが直接神様と交わり知ることができるのです。このように永遠の資産をいただいているのです。大胆に主の御座につきたいものです。主が約束された永遠の資産をくださるのですが、私たちは日々の生活の中でそれを具体的なそのゴールとしていることはこう少ないのではないでしょうか。何と言ってもいつまでも主と共にいることが私たちの願い、永遠の資産の確信なのです。でももっと主と共にいるその状態を知りたいと思うのが人間です。聖書では黙示録や他いくつかの箇所で天の御国の到来が記されていますが、なおその様子は具体的にはわからないのです。それは伝道者の書3章11節、旧約の聖書の1141ページ、伝道者の書の3章11節に、神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行う御業の始まりから終わりまでを見極めることができない。とあるように、私たちにはそれ以上のことはわからないのです。しかし、詳細を自分の思いで、その状況をあらいこると詮索するのではなく、この素晴らしい約束に心から委ねることができて、そしてまた平安を得たいものであります。そして最後の聖書箇所になりますが、マタイの6章33節、新約の11ページですね、マタイ6章33節。まず、神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものはすべてそれに加えて与えられます。この御言葉を覚えたいものです。人は最初は誰でも罪のために霊的に盲目です。しかし、神からいただいた証明によって教会に、そしてまた信仰に導かれ、徐々に霊の目が開かれるようになります。同じように、神の国と神の義、これを求め続ければ、霊的成長によって、徐々に永遠の資産の意味も、また一層見えるようになってくるのです。 さらに強く神の国と神の義を求めつつ、自分の霊的成長を主に望みたいものです。このように日常の生活の中でもっと神の約束である永遠の資産の受け継ぎを確信しつつ過ごしたいものです。これらのものの理解もすべて与えられるのです。まとめです。まとめさせていただきますと、神は罪を明らかにするために初めの契約律法を私たちにくださいました。しかし罪に支配された人間はそれを守り行うことはできませんでした。それは恵みにより信仰をいただき救われるための備え準備だったんです。そんな罪深く弱い私たちを憐れんでくださり、慈愛に満ちた新しい契約をエレミアの預言としてすでに私たちにくださっていたのです。そしてその契約の仲介者はレビ人の大祭司に代わる神の一人子イエス様だったのであります。またイエス様は自ら十字架にの上でご自分の命を捧げ血を流されました。この血によって何度も捧げる必要のない人の罪の贖いをされたのです。同時にイエス様の十字架の死によってエレミアの預言新しい契約は成就されました。神に召された者、すなわちイエス様に信仰を持った者なら、誰でも約束された永遠の資産、キリスト、神と共にいることができるようになるという資産を受け継ぐことができるのです。ですから、地上にいる今も、すべてイエス様に委ねて、そして大胆に主の御座に近づき、祝福に満ちた日々を過ごしたいものであります。お祈りいたします。お父様、イエス様の贖いを感謝します。またイエス様の死による新しい契約の成就を感謝します。あなたと共にいることができる約束をいただいているのですから、大胆にあなたの御座に近づけるよう、私たちがもっと神の国と神の義を求めていけるよう、信仰の弱い私たちを強めてください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。